以上です。では、メッセージを、例に強められてという題で、宍戸俊介牧師にお願いします。
ただいま使徒言行録の4章23節から31節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの23節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて二人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。二人と言いますのはイエス様の弟子のペトロとヨハネですけれども、この二人は先にエルサレム神殿の美しい門のところで足の不自由な男の人を癒したことがきっかけとなって、集まってきた大勢の人々に主イエスの十字架と復活の福音を述べ伝えることができました。大変にそれは好ましいことでしたけれども、しかしその出来事がエルサレムの権力者たちを刺激して、二人は捕らえられ一晩牢に留め置かれます。明くる朝、ペトロとヨハネの証拠調べと裁判が開かれました。そこで明らかになったことは、ペトロとヨハネが行ったことは体の不自由だった人を癒したことであり、これは大変いい技ではあっても何も罪に当たるようなことはないということでした。そのため二人は釈放されます。ただしその釈放されるときに、ただ一点だけ、ペトロとヨハネは最高法院から命令を与えられます。それは今後は主イエスのことを話したり、主イエスの名によって教えてはならない、そのように命じられたんです。ペトロとヨハネは裁判を行っている最高法院の議員に従うよりも神様に従わなければならないのだと言って裁判官たちに抵抗しましたけれども、裁く座に座っている人たちはもう一度同じことを繰り返して、今後主イエスの名によって語ったり教えたりすればきっと厳しい処罰を受けることになるだろう、そう重ねて警告しました。ペトロとヨハネはそういう警告を受けた上で解放されます。今日私たちが聞いている記事はその続きにあたります。釈放されるとペトロとヨハネはまっすぐ仲間の人たちのもとに帰りました。そして祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話したと、ここにそう言われていますから、最高法院で命じられた命令をそのまま伝えたものと思われます。すなわち最高法院でペトロたちが議員や祭司長たちから圧力をかけられ、今回は悪事がなかったので見逃すけれども、今後主イエスのことを人に話したり教えた場合にはそれを罪とみなして処罰することになる、そう脅されたということを、そのまま伝えたものと思われます。ペンテコステの日に聖霊の働きに動かされて地上に成立した教会はこの時点で大変困難な局面に立ち至ることになりました。一方で使徒たちは聖霊に促されます。主イエスの十字架と復活を伝えるように、主の御業の福音をあなた方述べ伝えなければならない、聖霊からそのように迫られます。ところが他方で最高法院はそのような行い、もし使徒がした場合にはそれを罪とみなして処罰すると、 そういうふうに言ったんです。つまり最初の教会はこの地上に誕生して間もなく、聖霊の促しとこの世の権力者の脅かしの間に板挟みのような状態になってしまいました。ちなみにですけれども、この最高法院の脅しというのはただ口先だけでとどまったものではありません。この先五章の17節以下を見ますと、大祭司とサドカイ派の人たち、最高法院の人々は、主イエスの名によって語っている弟子たちを再び捕らえて牢屋につなぎます。そしてそれだけでなく、五章の40節まで行きますと、実際に使徒たちが鞭打ちの刑に合わされています。先週聞いた箇所では、ただ口先だけで今後主の名によって語ったら処罰すると脅されただけでしたけれども、五章のところでは実際に最高法院によって暴力が振るわれ、手が下されます。そしてさらに事態はエスカレートしていって、ステファノの逮捕とまたステファノに対する認知をきっかけに教会に対する大迫害が起こって、使徒以外の者たちはもはや初代教会の人たちはエルサレムにとどまっていることができなくなったというところまで進んでいってしまうことになります。ペトロとヨハネが聞かされた脅しの言葉は決して口先だけのことではなくて、現実の迫害に向かっていく入り口の出来事だったわけです。ペトロとヨハネを通して最初の教会の人たちが最高法院の決定を聞かされます。お前たちは今後主イエスの名によって教えることも語ることも許されない、そのように聞かされた教会の人たちはどのように対応したんでしょうか。対策委員会のようなものを作って前後策を検討したんでしょうか。教会はそんなことはしませんでした。教会はこの地上で極めて困難で危険な状況に直面する中、今の苦しい状況を神様に訴えます。24節をお読みします。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。教会はどんな場合にも、どんな状況に立ち至っても、神様に従うというあり方から降りるわけにはいきません。最高法院という国家権力、あるいは当局者から弾圧をされるということが、たとえ予想されるとしても、そのように弾圧されるから、教会の教えを変えたり引っ込めたりするというわけにはいきません。教会がこの世的な対策委員会を作らないのはそのためです。もしそんなものを作ったら、自分たちの身を守るために、教会の教えを変えよう、そんな誘惑だって生まれるかもしれません。むしろ教会は目下の困難な状況を率直に神様に祈って申し上げ、そして神様のお導きに自分たち自身を委ねていくんです。教会は大変に困難な状況にありましたけれども、しかしその教会の人たちにはこの世の権力者よりもはるかに頼もしい味方がいます。天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった主なる神様です。教会はすべてのものの作り主であり、すべてを支配しておられる神様に自分たちの窮状を訴えるんです。24節の祈りの言葉の中では特に 神様に向かっての呼びかけの言葉が注目を引きます。主よと教会は呼びかけています。でお祈りの際に神様に向かって主よと呼びかけるのは当たり前のことで何の変哲もない、そういう呼びかけをしたとここを読んで思う方いらっしゃるかもしれません。でも実はここに書かれている主という文字は聖書の他のところに書かれている主という文字とはちょっと違うんです。ここで主よと教会の人たちが呼びかけている言葉、これは実は原文にあたってみるとです、奴隷が自分たちの主人に向かって呼びかけるときの呼びかけの言葉が使われています。ですから仮にこのニュアンスを出しながら訳すとすれば、ただの主よという言葉ではなくて、ご主人様とか旦那様っていう、そう言っていいような文字がここに書いてあります。つまりこの時使徒たちはたとえ自分がどうなろうとも完全に神様の指図に従う、そういう思いで神様に向かって祈ってるんです。29節のところでこの祈ってる人たちが自分たちのことをしもべたちというふうに言っていますけれども、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと言っていますけれども、このしもべというのも実は他のところとは違う文字が書いてあります。ここには今度は奴隷という字が書いてあるんです。今日のところにも他にしもべという言葉が出てきます。例えば25節ではあなたのしもべダビデという言葉が出てきたり、27節や30節のところではイエス様についてしもべという言葉が出てきますが、このしもべとです29節のしもべたち、これ実は違う文字なんです。ダビデやイエス様について使われている文字は、別に訳せば子供たちとか腹心の部下というような、そういう言葉です。しかし教会はここで神様に向かって私の命をすべて握っておられる旦那様、ご主人様と呼びかけて、そして自分たちはあなたの奴隷ですっていうふうに、そういうふうに祈ってるんです。教会が本当に困難に直面する、その中でペトロもヨハネも他の人たちも今自分たちに予告されている迫害をやめさせてくださいとか、自分たちを迫害に合わせないようにしてくださいとか、自分たちが少しでも楽になるようにさせてくださいという、そういう祈りはしません。むしろ迫害と困難がこの先自分たちに降りかかってくるだろう、そのことを予想しながらも、まさにそのただ中でこの私たちの上に神様の御心が現れていくのだ、神様が御心をこの私たちに行ってくださるのだ、そう信じて迫害にあったとしても自分たちがひるむことなく大胆に御言葉を告げ知らせることができますようにって、そう祈るんです。29節です。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。地上の教会が初めて弾圧され迫害に遭うかもしれない、そういう事態に直面する中で人たちは弱い私たちをどうぞお守りくださいって祈ってるんではないんです。かえって大胆に御言葉を語ることができますように、この私たちをどうか御言葉を語ることができるように強くしてくださいって祈ってるんです。驚かされるような祈りだと思います。弟子たちというのは人柄として非常に肝が据わった度胸のある人たちだったんでしょうか。しかし実は私たちはこういう聖書の記事には率直に言ってついていけない、そう思うところもあるかもしれません。 本当にそう思うんです。さっき少し先回りしてこの先弟子たちがどうなっていくかを申し上げました。この先弟子たちはただ口先の脅しに出会うだけじゃなくて本当につらい目に遭うことになります。鞭で叩かれ石を投げつけられ死者も出てきます。死なないまでも大怪我を負って方法の手で住み慣れた故郷を離れなくてはならないことになります。弟子たちはそんな将来を予想してたんでしょうか。私たちは奴隷ですと言いながらも自分たちはそんな辛い目には合わないだろう、そんなふうに高をくくってたんじゃないでしょうか。もしかしたら大丈夫だろうというかなり甘い見通しのもとに自分たちは神様のしもべだ、いかようにも用いてください、そんなふうに軽い気持ちで祈っているだけではないでしょうか。しかしそうじゃないんです。弟子たちがこの時に本当に大変な事態がこれからやってくるだろうと予想しながらも神様に祈って自分を委ねていくことができたのは実は秘密があります。それは聖書の言葉を心の内に蓄えて、そしてその聖書の言葉を持って今自分が生きているこの世界の現実を眺める、それによってこの私が本当に神様のしもべとして生きることができるように、そういうふうに祈るようになっているんです。25節と26節に聖書の言葉が引用されているところがあります。こんなふうに書かれています。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通しあなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。これは旧約聖書の詩編2編の初めのところに出てくる言葉です。この詩編2編というのは地上の王たちや地上の指導者たちが高ぶって神様に逆らい、自分たちの支配を神様抜きで気ままに押し通そう、そういうふうにしている様子が歌われている歌です。ここで弟子たちは詩編2編の始まりの言葉を思い出して口にしているんですけれども、実は詩編2編は読んでいきますとこの先地上の指導者や王たちは神様とメシアに逆らっていると言った後でこんなふうに続いていくんです。天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。地上の指導者たち王たちが高ぶって神様に逆らう、神様が送ってくださったメシアにも逆らう。しかし神様はそんなものにはひるまないで、むしろそういう人間の愚かな企てを高笑いしながらご自身の王を即位させていく、そういう歌になっていきます。地上の権力者たちは神様抜きで自分の思い通りのことをしようとさまざまに思い巡らしますけれども、神様はその計りごと、それをすべてご存知で、そして神様ご自身のご計画に従ってすべてを持ち運ばれていくのだというのがこの詩編2編に歌われている内容です。弟子たちはですこの時その詩編2編を思い出しているんです。地上の権力者たち王たちが思いのままに高ぶっている、そういう聖書の言葉を思い出しながら今の時代自分たちが経験しているのはまさにこれだなというふうに思っているんです。そして27節28節のように今自分たちが直面している状況をこの詩編の言葉に重ねてこう語ります。27節28節です。事実 この都でヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になってあなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと見てと御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。詩編2編には地上の指導者や王たちが神様に逆らって高ぶる様が予言されています。しかしまさにそれはイエス様の上に起こったことだって弟子たちは言うんです。この都エルサレムでヘロデとポンテオピラトが異邦人やイスラエルの民と一緒になってイエス様に逆らって十字架につけたって弟子たちは言います。ヘロデというのはヘロデ・アグリッパ一世というふうに言われる人物ですけれども、北の方のイドマヤの領主です。そしてピラトはイエス様の裁きを行った人物として知られていますけれども、ローマ総督です。地上の王たち指導者たちが団結してメシアに逆らう。ヘロデは王でありピラトは指導者なんです。そして彼らが団結してイエス様に逆らったとここに言われますけれども、ルカによる福音書の23章の12節を見ますと、この二人というのはイエス様に死刑宣告を下した、それがきっかけになって仲良くなったって実は書いてあるんです。まさに詩編が語っている通り、王と指導者が団結してメシアであるイエス様を陥れ神様に逆らっているんです。ところがです、神様のご計画というのはそういうこの世の権力者たちの抵抗や思惑によって挫折したりはしないんです。むしろピラトやヘロデの抵抗を逆手にとって権力者たちの企てを神様ご自身のご計画の中にはめ込んで用いるようにして神様の御業が行われていきます。イエスも十字架に貼り付けにしようと思った人たちはあのイエスさえ殺してしまえば全てが終わるって思ったんです。あのイエスさえ亡き者にしてしまえば自分たちはあとは思い通りにできる。ところが神様はまさにそういうヘロデやピラト、あるいはその背後にいる宰相たちの企てを用いて十字架の出来事をそこに起こしてくださったんです。イエス様を信じる者たちの罪をあの十字架の上で清算をしてくださる。イエス様が私たち全ての者の罪を代わりに背負って十字架にかかる。そして私たちが神様に捨てられ滅ぼされなきゃいけない、そういう死をイエス様が身代わりに死んでくださることによってイエスも信じる人には新しい始まりが与えられるという御業をなさってくださったんです。弟子たちはそういう何とも不思議な神様のなさりようを目の当たりにしてきました。そして人間の支配者や権力者がどうやったって神様のご計画をねじ曲げたり妨げたりすることはできない、そう確信をしているので今日のところで神様に祈ってるんです。どうかあなたの御業がこの困難な状況の中で行われますように。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいって、そう祈るんです。迫害や困難に直面してもどうか私たちが本当にあなたのしもべとしてふさわしく歩んでいくことができますように。そしてそのような私たちを通して神様の命の御業が行われて、病が癒され、印や不思議な技がこの地上になお行われますように。イエス様がいてくださったときに、イエス様が多くの人を癒し希望を持たせ新しい始まりを与えたみたいに、 どうか私たちの教会とともに神様がいてくださって、私たちを強めてイエス様のしもべとしてのあり方を確かにさせ、イエス様の御業をこの地上で行わせてください、そう祈ったんです。自分たちが楽になりますように、自分たちが迫害に遭いませんように、そう祈るのではなくて、どうか神様の御業を私たちが伝えることができますように、神様の働きを私たちが行って生きることができますように、教会がそう祈ったときに、神様は大地を揺れ動かしてその祈りに応えてくださったんだ、31節に言われています。これが具体的にどういうことだったのか、残念ながらよくわからないところがあります。いろんなふうに説明する人がいるんです。これは地震が起こったに違いない、弟子たちは実際に揺れを感じたのだという人もいれば、弟子たちが神様に祈っているその思いの中で何かが非常に激しく揺さぶられて自分たちが新しくされるのを経験した、そういうふうに説明する人もいます。場所が揺れ動いた方はよくわからないんですが、もう一つの印は非常に明白です。最後にこう語られています。皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。ペンテコステの朝、聖霊が下った時にそこで起こったのと非常によく似たことがここで起こるんです。聖霊が下って、そして聖霊に満たされて一同が大胆に神様の言葉、イエス様を明かしする、イエス様の御業を伝える言葉を語り始めた、そういうふうにここに言われるんです。エルサレムの権力者たちのものか見事に外れていきます。最高法院の人たちは力で脅せば教会は黙らせることができる、そう考えました。しかし実際はそうなりません。教会は困難な状況に直面し、本当につらい大変な状況の下で、むしろかえって大胆に御言葉が語れますようにと祈り、そして大胆に神様の言葉を語るように強められていってるんです。地上の教会というのはいつもこんなふうに迫害や困難の中で聖霊の働きに突き動かされ、励まされ勇気を与えられながら御言葉を語り続けてこの地上に立ち続けてきています。今日でもそうなんです。教会は人間の知恵や人間の力で巧みにいろんな災いを避けながらこの地上に存続していくのではありません。そうではなくて、教会に生きている一人一人はみんなそれぞれに自分の人生の中で本当に大変な時、苦しい時、辛い思いをする時というのを経験していきますけれども、神様がそこに聖霊を送ってくださって私たちをイエス様に固く結んでくださるんです。そしてどんな時もイエス様がこの私と一緒にいてくださる、だから私はイエス様のことを語り伝える、そんなふうにされながらキリスト者一人一人は持ち運ばれ、そして教会の歩みは先へ先へと持ち運ばれていきます。教会に集う私たちは誠に光栄なことに、神様が聖霊によってこの地上に働いてくださるその働きを間近にいて見聞きすることができる、そういう特権的な立場に立たされています。神様に信頼する人に困難が訪れない、そういうことはありません。地上の歩みには常に困難や試練がつきまといますけれども、しかし神様はそういう中にあって私たち一人一人をなお、お前は私のものだ、お前はイエス様と一緒に生きてイエス様のもとにあって私の民となり私のしもべとして生きていくのだと呼びかけてくださって、私たちを歩ませてくださいます。私たちの将来を神様がそんなふうに開いていてくださる、そのことを信じて私たちはそれぞれに今日なすべき技を一つ一つ心を込めてなし歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。 御在天の父なる神様、あなたは地上に生まれたばかりの本当に小さな群れである教会をこの地上にあって大変な困難に見える状況のもとに置かれます。国家権力者や最高法院の議員たちが主の名によって語ることを禁止し、今後そのことを語ったならばお前たちを処罰すると繰り返し厳しく申し渡された中に教会は置かれました。しかしあなたに祈って本当に自分たちが今この場で何をなすべきなのか、そのなすべき技に仕えて生きるものとしてください。そのように祈ったときに祈りに応えてくださり、弟子たち一人一人をその困難な状況の中で主の証人として持ち運んでくださっていることを感謝いたします。私たちも今日の生活の中でそれぞれに問題を抱え、悩みを抱え、力を出さなければならないいろいろな課題を抱えていますけれども、どうかそのような中にあってあなたに愛され、あなたのしもべとして選ばれているものにふさわしく歩んでいくことが許されますように、私たちが本当に弱さや心細さを覚えるときに人間的に見て自分の楽な方に流れることでその場から逃げ出しごまかして先に進もうとするのではなくて、まさに与えられているこの世界の生活の中であなたが私たちを確かに捉え、主イエスキリストのよみがえりの命に結ばれているものとして私たちを持ち運ぼうとしてくださっている、そのことをさやかにお示しくださいますように。そして主に伴われているものとして私たちがふさわしく考え、ふさわしく働くことができますように、どうかあなたが私たち一人一人を御言葉によって強め、勇気を与え、歩ませてくださいますようにお願いいたします。新しい人巡りの時をあなたは私たちに備えてくださいますが、どうぞその一日一日の生活の中にあって十字架にかかり復活してくださった主が私たちのそば近くにいてくださり、常に私たちを顧み支え励まし、なすべき技へと私たちを向かわせてくださいますようにお願いいたします。そしてイエス様によって罪を許され新しくされたものとしてふさわしい歩みを私たちが終わりまで歩み、すべての生活を終えるときにあなたは力が弱かったけれども私を知らないとは言わなかった、本当によくここまで歩んだと、そのようにあなたの御言葉を聞かされながら永遠の命を受け継ぐものとしてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。